どうも、オレンジです。
2025年は映画見れてないなって思ってる人、私も見れてません。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
2025年強く記憶に残ったのはこれ、種ラジエンタメ大賞。前25年の1年間、映画テレビなど様々なエンタメを楽しんできた我々オレンジとポンが、これは面白かった、影響を受けたという作品などを厳選してピックアップ、選んだ理由や感動の思いを時間の許す限りお届けします。
はい、今回はオレンジの2025年個人的に印象に残った映画とドラマのベストを紹介していきますということで、
はい、
そうですね、年も明けたというところで、未だにこう2025年を振り返っている、なんかあれですね、そういうなんかベスト振り返りってもう各種メディア年内にやってるんだなっていうのをまた改めて感じましたけどね。
オレンジさんどうなんですか、以前お話で2025年を振り返りまとめ、はい、ベスト回を紹介するみたいなことをなんかこうね、ツイッターとかでやっているんだけれど、もうなかなか間に合わないよみたいなことをおっしゃってましたけど、まあ、今回は発表していただきますが、どうなんですか、はい、まとめ切れたの、どうなんですか。
まとめ切ったんですけど、
おすごい、
はい、だから本来であればっておかしいんだよね。あれだから2025年を振り返るって話なのに、なんか12月31日まで見てるものでやってないわけですよ、彼らは。それどうなんだと。
みんなにダメ出ししてるの？
普通なんかそういうカルチャーにこう愛着がある人間だったらば、もう12月31日ギリギリまで、てかむしろその時の方が休みが来るんだから、映画だろうがドラマだろうが見れるわけじゃないですか。は
い、いや、まあでもさ、ちょっとこれ、話ずれるけど、なんか、やっぱ年内に2025年のことを共有するっていう、なんかリズムがあるのかね。おっしゃることよくわかるけど。
たぶん、年始とかにやっぱ仕事できないから、で、タイミングがどんどんずれちゃって、仕事始めの対面になっちゃうと、世の中的な興味がこれないから、だから前提としてるのがきっと、読者とか視聴者なわけですよ。そういう、まあ、フォロワーと言ってもいいかもしれない。そういう人たちが興味を持って見てくれて、ビュー数を稼げるとか、反応が多いっていうものを目指すためには、2025年中にやるのが、一番こう、賞味期限が長い、消費期限が長いんですよな、きっと。
なるほど。はい。
だからこそ年内に出すっていうことを、なんかそういうものをインフルエンサーやら、はい、映画系のコメントをする人やらも内面化してしまっている。だマーケティング精神がそういうものをさせてしまってるんですよ、きっと。
お姉さん、じゃあそろそろ我々は年明けということで、2025年振り返っていきましょうか。
ぶっと切ったね。まあまあ、そうそう。そうなのよ。だから、はい、本来であれば、年明けよ。本来であれば、次の年に、ゆったりと三が日を使いながら、やるのですよ。もう必死こいて僕はやりましたよ。はい。
頑張った。
必死こいてやった上、
はい。聞かせてください。
でも、きっと、もう今のタイミングだと、
いいから。
もう、
いいって。
興味がないんだろうな、
みんな。みたいじゃん。
もう2025年のことでもう興味ないんだろうな。新年だもんな。忘年を終えてますからな、もうな。はい。
オレンジさんの、話聞きたいんで、映画ね、テレビドラマをぜひ聞かせてください。
でも、これがですね、あれです
わ。もういいって。もういいから。
いいんですわ。はい、いや、俺もう入ってるよ。はい、もう入ってるよ、僕は。会話は入ってるんだけど。
あ、そうなんですか
?2025 年の映画のベストって言ってるのにもかかわらず。日本においては2026年公開の作品を僕は入れとるんですわな。
それで、どうなんの、その話は。
もうだからあれですわ、もう。
タイトル出してくれよ、
聞いてくださってる方の興味として、あれですわ、こう、もう、なんていうの2025年で、だから消費期限が終わってないわけだよね。振り返りじゃないのよ。これから公開だから。あ、なるほど、そんな映画があるのねって、こう、新しいこう視点をね。
前振りがちょっと長すぎ
る。ドラマもちょっと一作品そういうのあったりするので、はい。行くということで、はい。というところで、はい。でね、どうしようかな、どう紹介しようかなって悩んでるんだけど、まあ、 2025年のベスト映画として、僕は、はい、まあ、例えばズートピア2とかね、うんうんうんうん、はい。ズートピア2って前もここで紹介したっけ、はい、まあ、一番ホットですよね。まあ、今、未だに公開している作品ですので、これは見やすいところで、ピックアップしておりますが、はい、はい、大ヒットしてますね、はい、未だにね、っていうところとか、あとは今何やってるかな、普通の子供とかも今度多分目黒シネマとかでやりますね、はい。こちらもベストに入れています。日本映画ですね。普通の子供っていう、子供たち、小学校に、通っている子供たちの日常を、まあ、フィクションですけどね、として作ってるんですが、うん、もう一人一人の生徒を、こう、丁寧に演出している尾身ポ監督の作品ですね。エンタメ性としても面白いし、その、子供が出演している、子供がメインの、そのドラマとして、まあ、群像劇としてもかなり革命的なことをやっているような、作品で、これも面白かったかな、うん。あとはでも他はあれかな。まあみんなベストに入れてるワンバトルオフターナザーとかね。これとかは多分、まだギリギリ映画館でやってるところもあるんじゃないかな。うん。ワンバトルオフターナザーは、もともとその革命というか、まあある種のテロ的な行為をするグループが、そう、あって、これがそう、全部説明すると、あらすじも何もないっていうか、
主演が誰なんだっけ？
エンタメ性抜群。レオナルド・ディカプリオです。
なんか、とにかく、面白いって聞いた。
で、うん。そう、革命に参加するんだけど、自分は別にその革命に対する意識はそんなになくって、なんとなく、綺麗な人がいたからそれに乗っかっちゃったら、巻き込、そのまんま、なんて言うんだろう、巻き込まれて、奥さんはどっかに行っちゃったみたいな話ね。うん、はい。で、子育てをする話です、はい。はい。ですね。うん。アクションが面白い。はい、で、そう。で、僕はベストに2作品、来年公開の作品を入れていて、
はい、
一つが、ザ・ワールド・オブ・ラブっていう、これ韓国映画ですね。
それオレンジさんが年内に見ちゃってるってことなんですね。はい、2025年にね。
そうです。フィルメックスっていう映画祭と、東京国際映画祭という映画祭で見ている作品が一作品ずつあるので、はいはい、フィルメックスで見たのがザ・ワールド・オブ・ラブですね。これあんまりこう、これもでもね、子供の話です。中学生かな？高校生かな？くらいの子供の話で、実はなんかいろんな過去がある子が、もうクラスメイトとのなんかいろいろとコミュニケーションのそごとかが起きて、どうすればいいんだろうっていうことをずっと葛藤しながら、で、そこの過去っていうのはなんかね、作り手の方がこう明かしたくないというか、うん、フィルメックスで公開されたその監督もいらっしゃったんだけど、なんかその監督がいらっしゃって、その公式にコメントを発表されていて、うん、その過去については触れないでくださいっていう、なんかわざわざその公式がネタバレ禁止みたいなことをするようなものになってる。まあだからそういう先入観を持って見てほしくないみたいなことがあるらしくって。うん、まあ、なので、詳しいことは喋りませんけど、うん、という前提があった上で、その学生生活の、こう、豊かで、今、現代的な、こう、アップデートされた、こう、何、情報というか、アップデートされた認識のもとにみんな生活しているんだけど、その中でも、結局、そこが起きてしまうよねっていうところの難しさみたいなことを丁寧に描いてる作品で、これは、本当、素晴らしいし、韓国映画っていうところで言うと、今ね、それこそ世の中的には、韓国映画でもう全然人が入っていないし、今制作体制に入っている韓国映画が現地でほぼほぼないみたいな話っていうのがニュースで最近出てましたけど、ネットフリックスとかでドラマは絶好調なんだけど、なんかそこのいろいろと制作体制が難しいと言われてる、まあパラサイトでね、アカデミー賞まで取ったのに、あの後こう盛り上がりきらってないみたいな状況の、その韓国映画界においては結構ヒットしたらしいんですよね。その総合、結構ちっちゃいアート映画みたいな作品なんだけど、総合の中の確か2位とか1位とかになってるような作品でもあるので、多分、世の中的な評価も出てくるんじゃないかなと思った。来年の公開ね、あ、今年か。2026年の公開楽しみだなと思っておりますけれども、これも入れておりますし、あとは、もう一作品が、 これも今年の3月かな、公開かな。ハムレットという、はい。
これも先に見てる映画ってことですね。
そうです。東京国際映画祭で見ていてってところですね。ハムレットという映画で、これ、クロエ・ジャオソイという、ノマドランドとか、僕ノマドランドもその公開された年のベストに選んでますけど、で、それが、長編、あ、でも、長編としては2作品目か。ザ・ライダーとかあってって感じかな。だからですけど、そんなに、多く作っているわけではない。あれは、国籍としては中国系になるのかな。でも、基本的にもうずっと、国際的に活躍している女性の監督で、東京国際映画祭のタイミングでも来日されてましたけど、はい、その方の最新作で、もう誰もが知っている、ウィリアム・シェイクスピアのハムレットという作品が、どうして生まれるのか、生まれたのかっていうのを、ウィリアム・シェイクスピアの奥さん、を主人公とした描いた、小説があって、それを原作とした作品ですね。これも僕小説後からさらっと読んだんですけど、かなり結構分厚い小説で、しかもすごく丹念丁寧、なんかそんなにその奥さん、アグネスかな、というキャラクターの、資料ってそんなにないらしいんですけど、しっかりこう小説として、小説家の方が、こう、想像力を膨らまして作った。でも、なんか納得感のある、ハムレットっていう作品が生まれたのは、こういう理由なんじゃないか、みたいなところの話としてはすごく納得感のあるような、話を、クロエ・ジャオ監督は本当に僕は魔女みたいというか、まあ、本人が魔女的なことを自称してたので、はい、それを乗っかって言ってるんですけど、うん、魔法をかけるんですよね。映画的な魔法をかけるのが本当にノマドランドとかもびっくりしましたけど、最初。僕はクロエ・ジャオっていう存在をちゃんと知らないで、ノマドランドっていう作品を見て、こんな映画を作れる人がいるんだって感動したんですけど、それと同等とか、まあ、全然違うタイプの、まあ、歴史ものですよね。いわゆるウィリアム・シェイクスピアが描いてるんで、歴史ものの映画ではあるんだけれども、全然こう、違うタイプの、作品でありながら、また新しい魔法をかけられたみたいな感じがあった、うん、作品だったので、はい、まあ、この年、2025年において一番こう、うん、心を動かされた映画っていうことを選ぼうとすると、はい、まあ、ハムレットっていう作品になってくるのかなと思っております。これから公開されるので、きっと、今度のアカデミー賞でも多分、ワンバトルアフターアナザーとかと、セールというか、いくつか多分ノミネ、まだね、ノミネート決まってないですけど、うん、出てくるんじゃないかなと思うので、ちょっと楽しみにしておくといいんじゃないかなと思っております。はい、というところが映画ですね。
はい。
ほい。
はい。今度はドラマですね。
地上波のドラマで言うと、結構やっぱ NHK 系が多くって、東京サラダボウルとか、アンパンとか、あと船を編むとか、ベラボーとか、平休みとか。はい、朝ドラ、夜ドラと、土曜ドラマっていうのかな、というのと、多分、ドラマ10とかっていう枠がそれぞれあって、はい、その枠に入っている NHK のドラマを多分いくつかピックアップしてる感じかな。はい、で、まあ、その中でも今、やっている、朝ドラのバケバケが僕はベストでした。てか、まだ終わってないけどね。はい、終わってないけど、多分、一番好きだろうなって思ってるのがバケバケで。結構、僕は、事前情報で藤木光彦さん、かな？脚本家の方が、ちゃんと認識しているのって、バイプレイヤーズ。で、あとは NHK だと、阿佐ヶ谷姉妹のドラマをやっていたっていうぐらいの認識だったので、なんか、全然こう、事前情報、それこそ朝ドラってずっとね、キャリアを積んでいるベテランの方とか、まあ若手の方もいるけど、ちゃんと NHK でキャリアを積んできて、ステップを踏んだ上で、朝ドラに上り詰め、数年経ってからタイガーみたいな流れが多かったりするので、結構大抜擢だし、高石あかりさんって僕はだからベイビーワルキューレのあのコメディ演技のイメージが強くって、なんか、主流的な、その、メインを突っ走るような女優さんというイメージがなかったので、だからその組み合わせをされた時に、あとまあ、お相手が一応、 将軍っていうね、あのドラマに出ていた、でもそれも将軍でも脇役だった人ですよね。その人っていう組み合わせを見たときに、いくらこうラフカディアオファン、ハーン、小泉八雲に僕ら妖怪とか昔から好きだから、そういうものに興味があったとしても、その組み合わせに座組になんか、あんまり入り込めない感じでいたんだけど、うん、蓋を開けてみたら、まあ面白いというか演出、まあ脚本も素晴らしいんだけど、その組み合わせですよね。だから見事にそれが組み合わさって、演出、NHK の朝ドラ的な今までの演出とも違うタイプの、なんというかずっと霧がかかったようなというか、ゆったりとしたリズムで、淡々としながらもずっとコメディ要素、その、やっぱユーモアセンス、藤木さんなりのユーモアセンスみたいなのがずっと存分に発揮された上で、うん、時々その笑いながら泣くみたいなシーンもあったりとかみたいな、そこら辺のバランスがめちゃくちゃうまい。やっぱユーモアセンスがある人はね、今の時代バカリズムとかも今度、朝ドラの脚本やりますけど、強いですよね。それって多分後からこう身につけられるものとかではなくって、結構前提としてのあの笑わせる、あの書いたもの、ちゃん単純に人柄で笑わせるっていうよりは書いたもので笑わせるって、相当その人のあのまあ育ってきた環境ももちろん影響するんだろうけど、もともと持ってるものってかなり大きいと思うから、それが出ますよね。だからアンパンとかってそんなにこう笑えるシーンとかないし、紅白のアンパンのそのなんていうんだろう、スペシャルドラマみたいなののちょっときつい感じっていうか、見るに見かねる感じとかは、やっぱそこら辺のユーフォーマンスセンスとか物語、アンパンで言えば、ちょうど配信日の前日に、ラジオドラマがあって、泉拓さんっていう、作曲家の方ですよね。はい、あの方、まあ、劇団とかもやってたけど、あの方の主人公にしたドラマを、大森元貴さん、ミセスグリーンアップル、大森元貴さん主演でやってて、これめちゃくちゃ良かったんですけど、うん、まあ、アンパンワンパンで、そういうちゃんとストーリー、今までのアンパンでやってるストーリーでやってる延長線上の話だったら、めちゃくちゃ多分感動できるものができたっていうのもあるんだけど、単体で紅白用にこうアップデートして、なんかあの世界をスマホを持っている世界とかにしちゃってるのがちょっとなんかどうかなと僕は思ったんだけど、バケバケとかはなんか多分そういうの、バケバケは紅白やんないのかな、今年出ちゃいましたもんね、2人ともね出ちゃったから多分バケバケスペシャル番組とかやんないんだろうけど、すごくやっぱユーモアセンスとか、藤木さん、あれですよね。五反田団、僕、演劇で言うと五反田団とか、白柳の会とか、そこら辺の、作り手の方々とも、こう、つながりがある方で、まあ、どっちかというと笑いのベースがある。不条理系の笑いを結構やってる。今のその、それこそこの前やってた後、じゃああんたが作ってもらえるような安藤圭さんっていうのも多分つながる系譜なんだけど、その、不条理系の笑いをやってきた人が、朝ドラっていうこう、メイン街道のものをやろうとしたら、あ、こういう絶妙なバランスになるんだな、みたいなところが発揮されているので、なんか、うん、ほんと組み合わせの、奇跡みたいなことが、バケバケという作品においては、今、なお、現在進行形で行われていると思うので、別にあえて今やっているからこそ選んだっていうか、普通はこのドラマベストをやろうと思ったら、すでに完結しているものから選ぶのが基準になってくるし、から、バケバケは入らないんだけど、選考対象に。でも僕は、今現在この半年間見ていて、一番感動しているというか、心動かされているのはバケバケという作品だったので、はい、バケバケが地上波のドラマとしてはベストになるかなと思っていますって感じですね。うん。で、他にさっき言った、ドラマでも、今年公開のものがあるんだよって言って、2026年公開のものがあるよって言ってたのは、サイという、ワウワウでやっていたドラマW、こちらの番組でも紹介したかな？ドラマがありまして、香川照之さんが主演ですね。
災いと書くサイですね。
そう、災いと書いてサイってやつですね。これがもう、多分ね、で、これが今年、もともとドラマなんですけど、映画として公開されるんですよ。いつだっけな ?4 月くらいかな。はい。で、劇場版サイみたいなのが公開されるので、はい、まあ、それも、ね、楽しみだなと思っているんですけど、 もう災いをこう生んでしまうキャラクターがいて、一応主人公とされてるんだけど、はい、全6話かなの中での、メインとなる人は、それぞれいて、別々にいて、で、とあるじ、その、と、その話ごとの主人公たちが、最初もなんか、いろいろな課題を抱えてるんです。家族関係とか友人関係、恋人関係とか、いろいろなものを抱えている中心となる人物がいて、はい、その葛藤、その中でいかに生きていくかみたいなものが、もう描かれていく。で、その中で、生活の中で、香川照之演じるキャラクター、これがね、毎回毎回、こう、違う人物のように見えるような感じで出てくるんだけど、うん、その人物と出会ってから、さあ、どうなるかっていうのを、毎回毎回、こう、描いていく。結構、そのね、登場の仕方から何からね、怖いんですよ。しっかりこう怖いんだけど、それが今までのその既存のホラーコンテンツ、日本におけるホラーコンテンツの怖がらせ方とまた違うというか、なんとも言えない、もうホラーで怖がってスッキリとかっていうのも違うしみたいな、なんだこれみたいなものをずっと抱え続ける作品なのよ。これだから、まあ、6話全部、主人公変わってやってるので、映画化された時にどういう風に組み合わせていくのかなってちょっと僕は楽しみにしてるんですけど、うん。
これ、笑うセールスマンじゃないよね。
笑うセールスマンじゃないです。笑うセールスマンはちなみに、ロバート秋山さんが今年実写化していて、僕は、ワーストナンバーワンです。一番面白かった。
ごめんなさい。
はい。
なるほどね。はい。すいません。
はい。で、一応、地上波そんな感じで、配信もピックアップしていて、配信で言うとポンさん見てんのあるかな、ラストオブアスとか見てます？
ラストオブアス、ちょこっとしか見れてないですね。ゲームがね、元になってるやつですね。
そうそう、もうみんなゾンビ化しちゃった社会みたいなところで、いかに生き延びていくかっていう、親子ではないんだけど、親子ぐらい年齢の離れた、男性、中年男性と若い少女の、逃避行みたいなところの描かれ方ですね。それのシーズン2で、で、シーズン1、シーズン2で、もともとゲーム原作がパート1、パート2っていう、その、章立てというか、ことになっていて、もうゲームが出た時も、パート2が出た時すごい話題になったとか、賛否両論みたいな、結構火の声もでかいみたいな感じの描かれ方をしていて、で、それがなんでかっていうと、主体となる人物が、パート1とパート2で変わるかららしいんですよね。僕ちゃんとやってないのであれなんですけど、パート1の最初のぐらいしかプレイしてないので、まだその体験を味わったことはないんですけど、それがガラッと変わるっていう話で、そのガラッと変わる手前の、ゲームで言うとパート1で描かれたところを、シーズン1、シーズン2までで描いていて、そのシーズン2は今年公開されたっていう感じなので、そのだから視点が変わる前までのその二人の主人公登場人物たちがどうなるかっていうところまでを描いたところで、まあ迫力っていうか、多分金のかけ方とかもまあ規模が違うし、そのゾンビ的な存在になった者たちのそのリアリティというか描き方、アクションシーンを含めて、これはちょっとなんかドラマでやるにはもったいない規模感、壮大な感じとかがありつつ、でもちゃんとその、なんだ、こちらで言うと、エピソード8、9、結構前だからドラマ尺なので、長いことずっと、話を紡いでいくんですけど、でもそれだけのその、積み重ねが必要な、作品になっているっていうところで、ドラマならではであり、はい、映画的なことをしかもやっているっていう意味で、いやー、さすがハリウッドはやっぱ壮大だねと思った作品だし、はい、あとはあれだな、ガンニバル。日本で言うとガンニバルっていう作品が、シーズン2やって、これポンさん見たでしょ、さすがにガンニバルは。
これも見てないですね。
これは見やすいから見た方がいいけど、まあ、えぐい
っ
すよ。
まあ、配信ってね、うん、見れる見れないが結構差が出ちゃいます。これディズニープラスでした
ね。ディズニープラスですね。そう。人食いの話ですね。はい、人食い村の話で、シーズン1では人食い村の人のところに駐在さん、柳楽優弥さん演じる駐在さんが赴任していって、そこで、様々なバトルが繰り広げられていく。その上でのアクションシーンが、まあ、片山晋三監督、最近で言うとあれか、あと次吉春原作の作品とかやってますけど、まあゴア表現、ちょっとグロい表現とか含めて本格的、なんかポンチュロンかなんかのところで確か助監督かなんかやってたんじゃないかな。もう世界的にもともと活躍するっていう前提で動いてらっしゃる 方 の, あの監督、まあ、今回のシーズン2はそこまで多分監督してないっちゃしてないんですけど、でも総監督的な立場で入ってらっしゃるんだね。で、その映像アクションもすごいですし、ドラマとしてもその、シーズン1で描かれたある種の飲酒村的な人食いのキャラクターを中心として、なんか家族でどんどんどんどん輪を広げていった、その家の過去みたいなのがシーズン2で描かれていて、その展開も含めて、まあ見事な作品だったりしたし、一応のそのシーズン2で完結みたいなのが見えたので、その今もう一通り終わったっていう状態で、まだシーズン1から見れてない人はシーズン1、2と見るっていうのが、なんかいい流れかなと思うので、だし、まあ最初で大体こう好みか好みじゃないか分かると思うんで、ちゃんと序盤だけ、シーズン1の序盤だけ見てみて、面白いなと思えたのは、シーズン2まで多分突っ走っていける作品だなと思いますので、日本のドラマとしてはこれがおすすめかな。うん。で、一応1位はここの、タネラジでも紹介した、ポーカーフェイスという、ドラマのシーズン2ですね。まあ、古畑任三郎形式、まあ、コロンボ形式の、登場者の最初、人が殺されて、その謎はどういうことだったんだろうかっていうのを、こちらは探偵ではなくって、普通の、おば様というか、中年女性が解決していく。で、彼女が持っている能力は、
人の嘘を見抜くことができるっていう能力ですね。そうですね。
人の嘘を。
嘘ついてると、あんた嘘ついてるっていう風に指摘するってやつですよね。
分かっちゃうってやつですね。最初そうだ。トランプで、そうですね。掛け事とかをしていて、それが分かっちゃうから、勝てるみたいなね、設定がありましたね。っていうキャラクターの話ですね。はい。というところで、そう。映画、ドラマ、いろいろとピックアップしましたけど、対象としてやっぱ選ぶとすると、
ここに絞るとすると、
ハムネットにしとこうか。今年公開だからね。はい、うん、ハムネットが体験として、ハムネット、
あ、
はいはい、体験としてはすごい。
でも2025年に公開一般の人がされてないってことは、よっぽどこれ面白いってことだよね。
面白かった、すごかった、うん、びっくりした、自分がびっくりした、こんなことになるのかと思った、うん、
はいはい、それは すごいよね、
うん、というところで、はい、まあもちろんバケバケはね、これからさらにバケていく、まさにバケていく話だと思うので、さらなる楽しみがありますが、そんな感じかな。うん。というところで、タネラジエンタメ大賞という形で、今年体験したエンタメの中から、ベストをピックアップしてみました。まあ、一覧みたいなのは、多分、サイトの方で出るので、そこら辺でもちょっと注目してもらえるといいのかなと思っております。タネラジは Spotify とか Apple とか Amazon などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また番組のご意見ご感想は公式サイトタネラジとかもお便りフォームからお送りください。お待ちしております。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
僕もポーカーフェイス見てました。あのさあって声が最高ですね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。
また。